フィリピンの信徒への手紙の2章19節からを読みました。フィリピンの信徒への手紙、喜びという言葉が繰り返し出てくる手紙であります。使徒パウロはこの手紙を牢獄の中から書き送っております。今日の箇所においては、特にこの手紙を書き送ったフィリピという町の教会に向けて、あなた方のところへ二人の人を送ろうとしているということが出てまいります。19節を見ると、さて私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、まもなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。もう一人はエパフロディトという人物ですが、25節。ところで私はエパフロディトをそちらに返さねばならないと考えています。彼は私の兄弟協力者戦友であり、またあなた方の使者として私の窮乏の時奉仕者となってくれました。まあ、この二人の人物を送ろうとしているわけですね。まあ、何のために送ろうとしているかというと、このフィリピンの教会は、とてもその信仰が試されるような状況にあるようであります。まあ、実際、このフィリピンの教会でパウロが福音を伝えた時から、いろいろな困難が生じていまして、その町でパウロは、その福音を伝えたその当座、牢に入れられるという経験もしています。まあそういう意味で困難な土地ですね。まあそういうところでキリストを信じるようになりましたから、まあ、それは決して順調にはいかない。順調にいかないというのは、その人たちの信仰が順調ではないということで、ではなくて、環境が難しいですね。改めてパウロはですね、環境が何であれ、どのような時であれ、本当に喜ぶ、本当に神様を喜ぶ信仰の中に、あなた方が生きるようにとこの手紙を書き送っているわけですね。パウロ自身が牢の中におります。まあ、ある意味で自分がそういう状況にありますから自分のことで精一杯のように見えるのですけれども、でも実際パウロはこの手紙の冒頭を書いているところを見ますと、自分のことではなくてこのフィリピの信徒の人たちのことが本当に気にかかって気にかかって仕方がない。だからといってですね、虚しく思い煩っているわけではないんですね。気にかかる。まあ、気にかかるというのもありですね。気にかかる。フィリピンの信徒への手紙の一章のですね、8節のところを見ると、こういう言葉がその書き出しのところに出てきます。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。神が証ししてくださいますというのは神様が知ってますということですね。言葉を変えて言えば祈ってるということです。祈っている。このフィリピンの信徒たちのために本当に祈っている。この祈っているの中には、彼らのことが本当にいつも心にかかるということが一つですが、この祈っているにはもう一つ最も重要な内容がありますね。神様があなた方のことを本当にその祈りに応えて取り扱ってくださる。この一章の今見ましたところの前のところを見ますとですね、3節からを読むとこうあります。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。 それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。神様がちゃんとしてくださるんだと言ってですね、それで あとはもう大丈夫だと安心してるわけじゃないんですね。これが、生きた愛の姿ではないでしょうか。祈りというのがこれ生きた祈りじゃないでしょうか。祈りというからには本当に力あるお方に祈ります。力のないものに祈りませんね。力あるお方に祈ります。またパウロがここで祈っているこの神様というのは全能の神ですから、その神様によらなければスズメの一羽たりとも落ちないとイエス様が教えてくださった神様ですね。神様がこのスズメ地に落ちよと言わなければ地に落ちない、それが神様なんだと。あるいは聖書の中では人がサイコロを膝の上に投げてその掛け事でですね、どういう目が出るかも決めるのは神様だというわけです。人が偶然だとして掛け事で勝った負けたとしていることもまた神様のご支配の中にある、こういう神様ですね。全てを支配しておられる。また人の口が何一つ語らない先にその心の中にあるものをご存知だとおっしゃる神様、実際それが天と地を創造された神様のことですね。天と地を創造された神様とはそういう方です。そういう神様に祈って、そしてそういう神様が必ずあなた方の中で始めた技を成し遂げてくださると確信していると、これはその通りです。確信しています。だけどもあなた方の一同のことをどれほど思っているか、祈りを絶やしません。気にかけることをやめない。これが生きた愛の姿であります。人もどうでしょうか。こういうふうに自分のことを信仰と言わずにですね、気にかけてくれる人がいたならばとても力づけられるのではないでしょうか。信じている、信じている。実際信じられても自分でどうにもならないのが人間の限界ですけれども、とにかく信じている。親はそういう仕方で信じることはあるかもしれないですね、子供のことを。特に母親はそのような愛を持って子供を信じることはあるかもしれません。そうでない場合もあるかもしれません。でもそういうふうな愛を持って信じている。だけども気にかけ続けている。これは生きた愛の姿ですね。そしてここにおいてはパウロのこの愛は神様に祈るという仕方で気にかけている。気にかけられてもですね、くどくどと細かいことをいちいちいつでもこう言われてですね、本当に求められたらこれは息が詰まってしまいますね。でもパウロはここでしているのは違います。本当にあなた方の中で良い技を始めた方がキリストイエスの日までに必ず成し遂げてくださる。神様のお働きが確かにあなた方の中で始まったことを最後まで成し遂げてくださると私は確信している。だけども同時に祈ることをやめない。祈れば祈るほどにますます関心をあなた方に寄せて祈っているんだということです。今日の箇所においては19節においてはですね、本当にあなた方のことを思っていてですね、あなた方のために19節を見るとですね、2章の19節、あなた方の様子を知って力つけられたいので、まもなく手も手をそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。 神様が何とかしてくれるからそれで終わりだという、こういう冷たい姿ではないんですね。本当に神様に祈れば祈るほどあなた方のことが気にかかる。まあ、実際祈りながらますますこのフィリピの信徒たちのことがよく分かってくるということもあるでしょう。神様がこのパウロのもとにフィリピの信徒たちがどういう状態であるのか、良い知らせもまた心配な知らせもいろいろと届いたことと思うんですね。そのようにして祈る者に神様は答えを与えてくださいます。神様というお方はですね、本当にそういうふうに導いたわけですね。このパウロという人をそのように導く、神様に対してそのように祈る者として導く、またパウロの祈りをそのように導いていったんですね。パウロはますますこのフィリピの人たちのことが気にかかる、まあ、生きた愛を持ってですね、それでテモテをそちらに送ろうと。でもこれは勝手に送るんではなくて、主イエスによって希望しています。ここでもまた祈りがあります。私が勝手にテモテを送るのではなく希望しています。主イエスの御心ならばテモテがそちらへ行くようにと、このように祈り備えていますということです。改めてこのパウロという人を見ていると、本当にイエス・キリストを通してこういうふうに人は導かれるんだなということを覚えさせられます。キリスト抜きの人と人との間の交わり関係もあろうと思います。でもキリストがおいでになって、そしてキリストが導かれる人と人との交わり、またここにおいてパウロのうちに見られるような神様に向かって祈る愛の姿があります。パウロという人はですね、もともとこういう人間ではなかったこと、まあ、この後見ていくと出てきますけれども、こういう人ではないんですね。このパウロという人は本当に自分の道に一生懸命になっていた人で、その道に関わるものであるならば重んじもするでしょうが、関係なければ残酷に見捨てていくことのできる人物です。強い人ですね。人として強い。だけどもこのパウロがキリストと出会って、キリストというお方を知って、このように神様に祈り、そしてこのように人に近づく道を歩んでいます。20節のところを見るとですね、こう出てきます。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。誰のことだと思うわけですけれども、他の人は自分のことを追い求めています。ある意味で厳しい言葉ですね。パウロはここで本当に際立った仕方でことを語っていることと思うんですね。本当に自分のことだけではなく、キリストのことを、このテモテにしてもそうですが、もういろいろなことで試されて、また訓練されて、キリストに本当に従って、キリストを通して人を見、キリストを通して人に近づく。パウロが今そうしているようにですね、ずかずかと人の心に入っていくわけではない。キリストに近づいて、 その人のところへこうずかずかと言ってですね、人に教えたり、あるいは縛ったり、そういう仕方ではない。キリストに近づいて、キリストに祈りながら、キリストが本当にあなた方のうちで始めた技を成し遂げてくださるようにと祈る。だけどもじゃあ、だからといって、そのフィリピの信徒たちに無関心なわけではなくて、それらの人々をますます知り気にかけて祈りっている。そして自分ができる最善のことが何かを考え、そして今手の手を送ろうとしている。こういうキリストのことを求めているものは、こういう仕方でキリストのことを求めているものは、手の手の他にいないというわけですね。まあ、ある意味で最善の人物を送ろうとしているということでもあります。まあ、実際、キリストを信じると言いながら、本当に私たちは、自分なりの弱さや、あるいは自分というものの固い固い心を持っていますから、ここでパウロから推薦されているテモテのようなわけには簡単にはいきません。実際、福音を伝えながら、このフィリピンの信徒の手紙の中を見るとですね、この福音を伝える、キリストのことを伝えると言いながらも、一章の17節を見るとですね、自分の利益を求めて、獄中の私を一層苦しめようという不純な動機から、キリストを告げ知らせている人々がいたとあるんですね。競争心です。妬みです。パウロは随分福音を伝えて活躍したけど、今ももう牢に入って手足縛られたぞと。今度は俺たちがやってやるぞと。こんな仕方で、福音を告げ知らせようとしている者たちもいる。キリストのことを一見求めているようだけれども、実は自分のことを求めている。まあ、これぐらい私たちはですね、本当に、ただの人としては、自分に、本当に、捉えられています。自分のことを求めることで、かえって苦しんでいる。福音を伝えるということさえそこの中にこう取り込まれていってしまう。そういう自分。かたくなな自分ですね。しかし今、テモテは、キリストのことを求めるもの。まあ実際、単純な話ではありませんが、これが癒しですね。これが癒しです。自分のことを求めて私たちはしばしば本当にどう進んだらいいものか出口も見えなくなることあろうと思うんですね。しかし改めてキリストのことを求めることの中に神様のことを求めて神様が始めた技を成し遂げてくださる。神様が私たちの限界を超えてことを成してくださる。神様が、私たちはわからないんだけれども、その知恵を超えて、すべてをご存知で、一歩一歩と指し示してくださる。このように、自分のことを、脇へ置いて、まあ、聖書は捨ててという言い方もしますが、これは、思い切ってということですね。思い切って自分のことを本当に脇へ置いて、キリストのことを求めて、歩んでいく。で、ここに癒しもあろうと思うんですね。パウロは実際、そのようにして癒されたものであります。本当に他の人々には負けたくないとして、同年代の中では、本当に努力していたものだと後の方で自分を語りますが、そしていろいろなものを手に入れたと。だけども今はそれらが知り合ったと思っていると。本当にキリストを知ることがあまりにも素晴らしいので、それらを今は知り合ったと見ている。こういう言葉をこの後語っていきます。まあ、しばしば私たちは自分に捉えられて、その中で本当に病んでしまいますけれども、それを超えて、キリストのことを求めていくことの中に、癒しがあることを、 パウロ自身そのように癒されて、このフィリピンの信徒たちへのこの姿に表されているようにですね、自分がフィリピンの信徒たちを何とかしてやろうではないんですね。こういう姿もありますね。神様もおられるから、神様に信頼して祈ります。じゃあ、フィリピンの信徒たちのことを愛さないかといえば、神様を本当にますます知りながら、キリストを知りながら、キリストを求めながら、神様を求めながら、このフィリピンの信徒たちに向かってその心が大きく耕されもし、また柔らかくもされ、開かれてもいきます。まあこれが、キリストイエスにおいて、パウロのうちになされている技であり、またテモテのうちになされた技であり、またやがてフィリピンの信徒たちのうちにもこういうふうに、私がこういうふうに、神様からキリストから扱われているように、あなた方もこういうふうに進むように、テモテを送ります。ですね。キリストをますます知ることができるように祈りつつ歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。キリストよ、あなたがどのようなお方であるのか、私たちにとってどのようなお方であるのか、さらに知ることができますように。私たちの日々の歩みの中で知ることができますように。人との間でいろいろなことが起きてまいりますが、キリストを通して人に近づく道を教えてくださいますように。キリストイエスにおいて祈りながら人と共に歩む道を導いてくださいますように。キリストイエスよ、本当にご自身の豊かさを持って私たちを満たすために貧しくなられたお方よ、どうかあなたをさらに共に知ることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の321番です。